狭い門から入れ。狭い門から入りなさい。この言葉というのは、まあ、よく世間で使われている言葉でもあります。そしてまた一番勘違いされやすい言葉でもあります。狭き門を、まあ、くぐる、突破する、いろいろ言葉あります。そういう言葉は受験であるとか、まあ、就職とかにおいて使われる言葉である。倍率が高くて入るのが難しいところを狭き門と表現します。まあ、あまり使いませんけれども、倍率が少ないとそういうところは、まあ、広き門、広い門というふうに言うのでありましょう。世間で狭き門と言われているときは、まあ、つまりそれは何が想像されているかというと、少数の優れたものしか入れない、そういう入り口のことを狭き門と言っていることがあると思います。この狭い門から入れというイエス様の教えは、そのような意味での、まあ、狭き門を突破する、目指すということを教えているのではないのであります。狭い門から入れというのは、それはあなたはもう優秀なものとなって、まあ、経験深いものとなって、まあ、そういうふうにして難関を突破しなさい、そういうことではないのであります。狭き門、狭い門というのは言葉の通り、その言葉の通り受け取る場合、入り口が狭いということなのであります。入り口が小さい、入り口が小さい門ですから、つまり門自体もすごく小さいのであります。だからあまり門自体が気づかれない、その存在が気づかれないのであります。14節でイエス様が、それを見出すものが少ないというふうに言われている通り、それはまあ大きさが小さいから見つけにくいということもありましょうけれども、そのような小さな門見つけたとしても誰も入ろうとは思わないということなのであります。つまり言葉変えれば、この門というのは、この門は魅力がないということです。私たち小さなまあ門であったり、小さな入り口というところを見ますと、あ、中にある空間も小さいだろうなと私たちは想像するのではないでしょうか。家の門を見て、家の門が小さかったり汚かったりすればですね、あ、その家は貧しいだろうなということを想像することができると思います。まあ、今もうあまり門のある家というのも少なくなってきておりますので、まあ、玄関の扉、それを想像してみるといい、想像してみる方がいいかもしれません。玄関の扉が小さくて、狭くて、汚ければ、あ、その家の中も同様に、まあ、小さくて狭くて汚いだろうな、まあ、散らかっているだろうなと、まあ、あまりいいイメージを私たちは持ちません。まあ、私はまあ仙台で育っておりまして、その仙台の、まあ、で成長したその家もですね、まさにそのような家だったのであります。兄弟が6人おりまして、まあ、8人家族でもう男ばっかりの男の多い家庭だったんですね。玄関の扉はもうボロボロでですね、みすぼらしいのであります。それ私たちが乱暴に、まあ、その玄関の扉のレバーを上下に開け閉めしたせいでですね、レバーが折れてですね、垂れ下がったままなのでありますまた小さな庭でですね、ボール遊びをしたりするので、玄関の扉に何度もボールがぶつけられてですね、ボールの跡がついてたり、扉の木ももうところどころ剥げかかっているのであります。そしてその外見だけでもなくてですね、実際に家の中も人が多いし、兄弟がもう散らかしまくっておりますので、家の中ももうおもちゃが転がっていたり、脱いだ服が脱ぎっぱなしになっていたりで、もうとてももう混沌としているような状態なので、その、まあ、その逆でですね、門構えがしっかりしていれば、また玄関の扉が大きくて重厚できれいに整っていれば、まあ、それは玄関も広いだろう、家も広いだろう、あ、中にいる人もしっかりとしているだろうなと私は想像しがちなのではないかと思います。でフランスの凱旋門がありますけれども、フランスの凱旋門、私は生で見たことないですけれども、あれほど大きくて広くてきれいな門があることで、まあ、パリの街もきれいなのだろうなと私たち想像します。まあまあ、芸術の、もう別にいっぱいあって、まあ、きれいだろうなと想像します。でしかし知り合いのパリに旅行に行った青年がおりましたけれども、 パリの街は本当に汚いというふうに言っておりました。パリの街中の道にはゴミやタバコの吸い殻でいっぱいらしくですね、それを聞いた時、私の想像をぶち壊されましたけれども、それ、まあ、私の育った家に入りたいと思うよりもフランスの凱旋門のある街に行きたいというふうに皆さんが思うようにですね、私たちはまあ広くて大きな門、そして門に見合うような広くて大きな道、街、人のように、まあ、そういうところになりたい、そこに行きたい、そういうふうにどこかで思っているということはあるのではないでしょうか。私たちはこの門の行き着く先、入った中というところを見ることよりも、実は私たちは門構えを見てしまうことが多いものなのであります。門構えから中を判断しがちなものなのであります。イエス様はこの門構えで判断するのではなく、狭い門から入れ、狭い門から入りなさい、そう直接もう勧められておる、それを見て判断しなさいなんてことを言ってね、狭い門から入れ、狭い門入れ、そう勧められておる。そしてイエス様は門の広さ狭さ、また道の広さ狭さよりも何よりもその門がどこに至るのかということを私たちに考えさせようとされておられるのである。なんて今日のところに書いてあるか、白い門、白い道の行き着く先というのは滅びである、そうかと。そして狭い門、狭い道は命に通ずるとイエス様は私たちに教えてくださっています。イエス様は14節で、命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ないと、まあ、この言葉はですね、イエス様悲しんで言われたと思います。命に至るもん、そして道細い、だけどそれを見つけるものが本当に少ないんだ。でイエス様はですね、この時どういう状況で語られていたかということを思い出しますと、これは山上だったんですね。山上の説教の時ですから、弟子たちと、まあ、多くの群衆たちに向かって、まあ、話されているのであります。イエス様がその群衆たち、また弟子たちを見て、もうこの門、道を見出すものが少ないというふうに、少ないことかというふうに言われたということはですね、そこにいた彼らもまた広い門ということを求めるものであったのでありましょう。広い門、広い道、つまり弟子たちや群衆たちはイエス様のことを広い、まあ、立派な門、そして広い道なんだろうな、そういうふうにして見ていたのであります。それはまあイエス様に従って、まあ、弟子になってついていけば、まあ、豪華絢爛なまあ大きな門に入れる。その門の中にある大きくて綺麗な町、国で生きるのはなんと素晴らしく、あ、もう私はしっかり者だと思われるだろうし、そういう素晴らしい人間と思われるだろう。やがて私もまあその綺麗な門のようになれるだろう。またはですね、イエス様という方はもう自分が今狭苦しい、もう窮屈な人生だったけれども、そこから解き放ってくださって、もう広くて自由な道を歩ませてくださるはずだ。その道歩んでいれば、その人生を歩んでいれば、他の人ともぶつかることなくなるんじゃないだろうか。他人を気にすることなく、もう自分勝手にだって歩くこともできる、自由だ。その広い道の中でもう自分なりのコースを選んで歩んでいくことができる。そういうふうにですね、広い道、広いもの、弟子たちや群衆たちもですね、イエス様にそういうことを望んでいる。イエス様に広い門であってほしいと思っている。広い門の中の素晴らしい、もう他人を気にしないで自分勝手に生きる自由さがある、与えられるそのような門、入り口としてイエス様を望んでいたのでありましょう。で今礼拝を捧げています私たちもまた、まあ、洗礼を受け、信仰告白をして洗礼を受け、イエス様に従うものとなった、まあ、弟子たちのようなものでありますし、また今この礼拝でイエス様ってどんな方だろうな、イエス様についていきたいなというふうに望んでいる方がいるとしたら、それはこの群衆のようなものなのであります。そういう私たちもですね、弟子たちも群衆たちもそう思っていたように、私たちもイエス様が広くて綺麗な門であってほしい、その中に入れば広い道であってほしいと望んでいるということはないでしょうか。クリスチャンになれば、 素晴らしい人になれる。何の問題もなくなる。誰からも邪魔されることもない、平坦で苦しみのない、自由な歩みができるようになる。そういうふうに思うことないでしょうか。もしキリスト者になったものでも、イエス様のこと広いもん、広くて綺麗なもんだっていうふうに思っている方がいたとしたら、つまり、その綺麗な大きな門に入った私は、キリスト者という綺麗な衣を着てですね、もうしっかりとしたものになって美しくきらめいて、そして誰からも邪魔されることなくこの世界を闊歩できる。そう考えている人となるでしょう。で、この時のこの説教を聞いていた弟子たちもそうであったのであります。この弟子たち、群衆たちというのは、イエス様のことを、もう自分を苦しみから解き放つ方。まあその時の状況がそうだったんです。その国がもうローマの支配、ローマに支配されていましたから、そこの支配から解放する。そのような革命家なんだろうな。そしてまた、もう噂だけじゃなく実際に見ても触れるだけで何でも癒してくださる。そういう、つまり、まあ一緒にいるだけで自分を、まあもう素晴らしい人間に変えてくだ、変える。何でもこう良くなる。そういう方として、まあイエス様は素晴らしい、広いもんであってほしい、そうであるに違いないというふうに思っていましたから。そう思っていたのに、イエス様が祭司や律法学者、ローマの兵士、ローマの総督の手で十字架にかけられてしまう、負けてしまう、で屈服してしまっているように見えて、そして嘘つきとして罵られること、また罪人のように扱われること、奴隷のように十字架を背負って鞭打たれて歩かされることを望まなかった、望まない、そういう汚い小さなものじゃない、私はそういうふうに見てなかった、そういうふうにして見ないようにして、どうしたかというと逃げてしまった。弟子の筆頭であったペトロも、ペテロもイエス様のことなんか知らないと断言してこうイエス様を見捨てたんだよ。今の現在の苦しみから解放して救ってくれるという期待をなくした群衆たちはどうだったかというと、イエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけて殺せ、そうポンテオピラトに向かって叫んだので、イエス様が狭くてみすぼらしいボロボロの門に見えた途端に、弟子たちも群衆たちもそのイエス様を捨てたので、ここには示されていることが、私たちもまたイエス様をただ広くて綺麗な門だとして見ているのならば、自分の弱さやまた苦しみ、突然の苦しみに直面したとき、神様は私を素晴らしい人にしてくれるんじゃなかったのか、どんな苦しみやしがらみからも解き放って自由にしてくださるはずではなかったのか、全然そうなってないじゃないか、そう心の中でつぶやいて、そしてイエス様に対する信頼を捨てて、もうそうしてイエス様のことなんか忘れて、やがてイエス誰ですか、イエス様なんて知らない、イエスなんて知らないとペテロが言ってるんですね。そういうふうになってしまう、イエスなんて知らないとなった時が私たちの滅びの時なのだ。私を信じる者は死んでも生きる、永遠の命を得る、そのイエス様の約束の意味を、まあ、これ逆にして聞けばですね、私たちがイエス様を信じない、信じなくなるということがあり得るのであれば、生きていても死んでいるということになります。信じない者は死んでも生きるという、その言葉が逆になってですね、信じてないなかったならば生きてても死んでる、完全に滅びるものになってしまう、永遠の命じゃない、完全な滅びになってしまう。だから広い門から入るものは滅びに通じるんだというふうに言ってるのはその意味、イエス様、今イエス様を広い門、広い道として見ている弟子たちがいました。その時群衆たち、そして私たちに、イエス様はそういうふうに思っている私たちに、今狭い門から入りなさい、狭き門から入りなさいと勧めておられます。門とはもう、これはもうつまりイエス様なのであります。イエス様は別の聖書の箇所でですね、ご自分のことを門と言われています。イエス様は私たちに、私を狭くて小さくて ボロボロで汚い門として見つけ出しなさい。そのように受け止めて入りなさい。そう勧めておられます。じゃあなぜ私たちはイエス様をそういう狭い小さい門として見つけ出さなければいけないのでしょうか。それは、まあ、なぜイエス様が狭くて小さなボロボロな門になってしまったのかということを考えるときに答えが与えられます。イエス様というのはもともとというか神の子であって、また神であったのに人となられたのであります。つまりこれは言葉変えるのならば、凱旋門のように大きくて、まあ、気高くて美しいものであったのに、普通の家の玄関の扉のように、いやそれ以上にこの世界で一番みすぼらしいボロボロの扉になったということであります。もしイエス様が神様のままであって、まあまあ、例えですけど凱旋門のままであるのならば、そこには勝利した集団しか入ることのできない門となってしまうのであります。気高き者しか、美しい者しか入ることのできない門となってしまう。そうであるのならば、普通の者であったり、また戦に失敗した者、負けた者というのは入ることできません。凱旋門。イエス様が狭き小さな門になられたのは、つまり人となられて弱い者となられ、普通の人と同じになられたのは、誰もがそこに入ることができるようになるためだったのであります。完全なもののみが、力ある勝利者のみが入ることのできる気高き大きな広い門ではなくて、イエス様は狭くて小さくてボロボロな門になられることで、貧しいものから、まあ、貧しくないものまでですけど、幼子から老人まで誰もが入ることができるようになる、そのためだったのである。そのためにボロボロ小さい。しかし、まあ、貧しくない者にとってはここに入ることというのは抵抗があるでありましょう。金持ちが神の国に入ることは難しいというふうに聖書は言います。そう聖書が語るように、貧しくない、お金を持っている者は自分はボロボロの扉に入るのはふさわしくないというふうに思っている。またこれ表現変えれば、たくさん持っている財産が邪魔でですね、狭い門をくぐることができないのであります。イエス様という門を本当にくぐるとき、私たちは一度すべてを捨てなければ入ることができないのであります。それほど狭いのであります。ですからイエス様という門を信仰を持ってくぐり抜けるとき、私たちは全員一度持ち物を捨てなければ入ることができないのであります。持ち物と言いましたけれども、それは比喩的な表現であって、実際なその物、物質的なものではなくて、そこにはプライドであったり、経験であったり、能力であったり、まあ、自分の今支えとなっているもの。もちろんお金が自分の支えだ、支える唯一のものだと思っているのならば、そのお金を捨てるという、そういう思いを捨てなければ、イエス様という狭き門をくぐることは困難でありましょう。だからイエス様は、心の貧しいものは幸いである、つまり何にも支えになるもの、持ってないものは幸いであるというふうに言われるのであります。それは入れる、入りやすい。誰もが本当は、もう三条説教で何度も聞いてもらいました、本当は何も持っていないもののはずなのであります。何一つ私たちは本当の意味では所有はしていない。命も人生も財産も友も家族も、それは与えられたもの、貸し与えられているもの。そういうふうにして所有じゃなく、神様から与えられているものなんだっていうふうに、それを認めたとき、私たちは持ち物を一旦置いてですね、この狭い門をくぐることができるのであります。狭い門がですね、なぜボロボロなのか、みすぼらしいのか、それを想像しますと、それは私の育った家の扉がですね、子供たちによってけがされてボロボロにされたようにですね、イエス様がボロボロになっているのも、それは外にいる私たちがイエス様をボロボロにしたのでありましょう。あらゆる持ち物を持ってですね、でっかい荷物を持って、また硬いプライドを持って、無理やり狭い門に入ろうとするのならば、それは門が傷つくのである。私たちがイエス様は、広いもんだろう、何でも受け入れてくださるだろう、このままでいいだろう、そういうふうにして持って入ろうとするとき、また入ったつもりになっているとき、 その狭い門というのは傷つけられているのであります。そしてなんだ入れないじゃないかと見限る人、そういう人が、まあ、門に唾を吐きかける、汚れるのであります。また私たちがあれ救われるって言われたのに全然自分は今苦しいじゃないか、聖書の語っていることなんて嘘なんじゃないかというのはレッテルを貼ることですね。で貼ることで門はそのレッテルでいっぱいになって、まあ、もう街角のなんかシールのようにですねいっぱいになって汚くなるので、ね、もっと過激な人はこれは世界を救う小さな門だとそう落書きする人もいるでしょう。だからこの門はこの小さな門はみすぼらしくて汚くてボロボロなのであります。唾吐きかけられて落書きされていろんなものを貼られている。そのようなことを知っていた私たちがいました。そういう私たちにイエス様は何と言われるのかというと入りなさいと言われてますけど、その前に門を叩きなさいということを言われています。すでにボロボロなのにその門を叩きなさいというふうに言われるので、そうすれば開かれる。その狭き門に本当に入りたいと願う者は入れられる。死ではなく命を本当に欲する者は与えられる。私たちは自分で自分の持っているプライドや財産を簡単に捨て切ることができないものです。表面上はそれを求めない、あんまりその執着ないですよと思っても、まあ、心のどこかでふつふつと、ああたくさんのお金があれば、ああ自信が今誇り、今こういうことやっていることにこういう自信や誇りがあったならばという思いがですね湧いてくるのであります。そういう思いというのはですね、イエス様はそのような私たちの思いというのはそれトゲトゲしてるんですね。トゲトゲした、まあ、もの、まあ、トゲトゲした鎧でしょうか、それを身にまとった状態でもそのままでもでも入りなさいというふうに言われます。そのトゲトゲした手でですね、そういう弱さがあるけれども、そうした手で叩きなさいというふうに言われるので、その罪のトゲを私が受け入れたんだ、だから私は十字架上で血を流したんだ、あなたを許すために、あなたを入れるために、受け入れるためにと、イエス様は私たちを受け入れるためにその痛みをも負ってくださったのであります。だからこの狭き門というのは、まあ、完全で完璧な人が入る門ではないのであります。全部捨て切ってもう真っさらで神様を信じきっている人だけが入れる門じゃない、罪と弱さを持った人が入る門なのであります。幾人もに叩き続けられたからこの門はボロボロになっているのであります。しかしこのボロボロの門は決して壊れない。世界中の人が叩いてそこに入っても傷つけても壊れない、そのような誠にみすぼらしいんですけれども誠に強固な門なのであります。今日この門だけではなくてですね、道のことも書いてあります。この狭き門に入れられた者は狭き道を歩む者となります。広い道というのはたくさんの個人のスペースがあり、好き勝手に自由に歩くことのできる道なのであります。広い道というのは他者と関わることなく歩こうと思えば歩ける道です。狭い道というのはそうではありません。道が狭いですから隣の人がすぐ近くにいるのであります。隣の人と関係をしていかなければ歩むことのできないような狭さなのです。道が細いですからトラブルも多くなります。誰かが私の足踏んだ、自分の前で立ち止まられて自分の歩くペース乱された、隣に人との荷がぶつかってくるなんてことがこの狭い道の上でそういう歩みの中で起こるのであります。自分勝手に歩けば間違いなくぶつかったり、まあ、傷つけたりする人が現れるような、そういうそういう人と関わっていかなければいけない、そういう狭い道なので、でこの狭い道を歩むということは、狭い門から入って狭い道を歩むということは他者との関わりに生きていくということを意味しています。みんな弱さや欠けが持っているものがこの中に入ってきてますから、これ前に言いました罪の丸太が生み出したおがくずが残っている者たちで目が覆われてますからぶつかり合うのであります。そういう歩みの中ではですね、先ほどのようなトラブルが生まれるんです。誰かがぶつかった、誰かがこうしてきた、誰かが私の足踏んだ、 ゆえにですね、これは苦労や忍耐が生まれる道なのであります。この道を歩んで。キリスト者というのはそういう道を歩んで。また逆に言えばですね、今被害を被ることだけ考えましたけれども、他者を傷つけてしまうという経験をもする道なのであります。傷つけられることもあります。しかしこの道を歩む者は傷つけることもある。しかしこの道を歩む者は大事なことを教えられてこの門に入っています。それは私はすでに許しに預かっているということです。この狭い道を歩むすべての者たちはですね、イエス様に忍耐をしていただいて許されてこの門をくぐったので、もう入るときからですね、この門を傷つけて入って、それで入れられた、招かれて入った者、イエス様の許しを受けて、許された者たちは、イエス様に何て言われていたか。隣人を愛しなさい。隣人を許しなさいというふうに。全員が教わったものなので、経験してきて。この狭き道を歩む者たちはですね、主の祈りを通して、隣人を許しましたように自分を許してくださいと、すべてが祈っている者たちであります。ですからトラブルによって傷つけられて、傷つけられたけれども許すということを経験する。また逆にトラブルを起こしてしまって、自分が許されるということを経験する道なのであります。トラブルだけが起こる道ではありません。他者との関わりがあるからこそ、近いからこそ、共に喜ぶこともあり、また悲しむこともできる道でもある。広かったらそれ感じられない。あの人がそこでどうなろうが全然わからない。しかしこれ狭いからわかる。痛みも悲しみも、病も苦しみも、喜びもです。イエス様という同じ狭き門を通っているから、自分の罪のがこういうもんだということを分かっている。イエス様の憐れみの深さも分かる。弱さや欠けがあるから、イエス様の憐れみの深さも分かります。で、このものを、この門を通ったものは、それ全員が経験してこう入ってきているのであります。で、そういうことをですね、すべてのクリスチャンというか、この門入ったものがですね、頭や心で理解しているかといえば、まあそうではないでしょう。常々これことを心に留めているわけではない。しかし、イエス様という狭き門を信じて、まあ、通った。言い換えれば、もう信じて洗礼を受けたという、その事実があるのならば、受けたということは、すべてその通ったものは、その許しの出来事に預かっており、まあ、理解してなくても、経験しているのであります。その出来事に預かったものに、また理解できるようにですね、イエス様は今でも聖書を通して、またこの説教を通して、また日常の出来事を通して私たちに隣人を許しなさい、愛しなさいということを言われているのであります。狭い道だからこそ、まあ、苦しみと忍耐が生まれ、また喜びと悲しみが生まれて、許され許すということが起こるのであります。実はこの狭い道を誰が最初に歩まれたのかというと、イエス様がその最初の一人として先立って歩んでくださったのであります。この狭き道というのは、イエス様がこの世にお生まれになってから十字架で死なれるまでに歩まれた道なのであります。その狭き道は、私たちが今歩んでいる歩みよりもです、もっと過酷な道だったでありましょう。愛する家族、愛する弟子たち、愛する群衆たちとの歩みがあった。立って歩んでこうついてきてくれたけれども、最後にその愛する全ての人に捨てられて、失望されて、誰にも受け入れることなく傷つけられて死なれたのであります。しかしその見捨てた全ての人をイエス様は十字架のその死によって許された。この道の先何があったのかというと、三日目にお蘇りになったイエス様、この苦しみの道だと思っていたけれども、そこに復活があり、そしてそこ輝く体があり、栄光があり、天に入れられる、天に昇る、神の国に入るということ、そのことまでこの道の先の最後のところまでイエス様は示してくださった。この狭い道の最後がそのようであるということをイエス様が示してくださった。 だからイエス様は誠にこの狭い道が命の道なんだ、命の道であること、そのことを今日伝えてくださっている、その歩みのすべてをこの生涯に表してくださったのであります。私たちはこの狭い道、信仰者の歩むこの狭い道で、他者関係、兄弟姉妹との関係のトラブルの中で、もうすべてが嫌になって、もう自由でトラブルのない広い道を歩みたい、この狭い道から出て行ってやると思い、こう実際に飛び出すことだってある。しかし飛び出した先で道が広すぎて方向が分からなくなるか、共に歩む者がいないからなのか、導いてくれる者がいないからなのか、どこに進めばいいか分からなくなってしまう。そして孤独になってしまう、寂しくなってしまう。自分で好きな道を選んで歩むと息巻いたけれども、歩いてみたら最初は自由だというふうに謳歌してたように、自由を謳歌しているけれども、そのうちに、あ、この道が良かったのか悪かったのか、なんか分からなくなってしまって、不安と恐怖に襲われて今度歩けなくなるということまで起こる。あ、先には獣がいるかもしれない、自分を襲う追いはぎがいるかもしれない、そういう危険を想像して怖くなって歩けなくなる。そして立ち止まってしまって、座り込んでしまって、帰る方向も分からないということが起こる。この世はですね、この世の中は誤って道に出て行ってしまった、そういう私たちのことを、この世は、それは自業自得だ、自己責任だ、だからあなたは滅びて仕方ないだというふうに言います。しかし神様は、イエス様はそうでありませんでした。そのようにして自分の勝手で迷い出た私たちを許し、探し出し、連れ帰ってくださるのであります。それはあの99匹置いてでも1匹の迷い出た羊を探し出す羊飼いのようにです。この狭き道を歩む者は、そのような羊飼いに許されて、守られて、歩んでいるということを覚えなくてなりません。だからこの道は滅びることを恐れない、迷い出てしまうのではないかと不安にならずに、安心して歩けるのよ。出たとしても連れ帰ってくださる。ゼロとは言いません。出たとしても連れ帰ってください。ですが、こう言っても全ての苦しみが消えるというわけではありません。安心して歩けるけども苦しみが消えるわけではありません。隣を歩むその人との関係の中では、ぶつかり合ったり傷つけ合うことは必ず起こる。狭い道ですから。しかしそのトラブルの最後には許しと和解が用意されているはずなので、だから恐れることはない。イエス様は今私たちに、この狭い道、この狭い私という門をくぐって入りなさいと命令されておられます。なぜ命令するほどに強く言われるのなのか、言われるのか。それはなぜならば、誠の命、本当の真の永遠の命を私たちに得させたいからであります。絶対に滅びに預からせたくないと思ってくださっているからです。私たちは今このイエス様の力強い愛の言葉を受けました。これは何という喜びで、何という幸いでありましょうか。主に許されて、愛されて歩む道が目の前に広がっています。狭いですけれども広がっています。感謝してお祈りいたしましょう。天におられます父なる神様、狭い門として私たちの前に御子を置いてくださいましたことを感謝いたします。誠に入ることすらできないものが、御子が引っ張ってくださり、叩けと命じてください、その門に入れさせてくださいましたことを感謝いたします。入る上でその門が傷つき、また時に怪我されたり、ボロボロになっていた、そのことも覚えました。そのようにしてまで私たちを入れてくださいましたことを感謝いたします。その門の先には狭い道があります。隣人が一つとなっているように、それほどまでに近い歩みをしておりますから、また目におがくずがありますから、ぶつかり合って傷つけ合って怒り合うようなことが起こってしまいますけれども、それだからこそ許し、許される関係がそこにあることを覚えます。だから主、あなたが狭い道としてこの道を備えてくださったことを知ることができました。 主どうぞ歩ませてください。迷い出ても連れ帰ってくださる羊飼いがいてくださいますから、私たちをまっすぐにその天に向かって、復活に向かって、永遠の命に向かって、あなたに向かってまっすぐに歩むことができるように、どうぞ大牧者であられるイエス様が私たちを導いてください。一番近くにいてくださる聖霊なる神様が私たちの間で働いて導き続けてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。